リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日はやっぱりちょっと寂しいですね。電車で来られる方々が今日来ることができなかったということです。まあ、無理をしたら来ることはできたと思いますけれども、もしかしたらうちに帰れなくなるかもしれないという状況ですね。台風って本当に怖いし、全部これからの台風がこんな風になるのかなと、なんかちょっと不安な気もしますけれども、でも全てのことにおいて神様がおられ、もうこの地上で何が起ころうとも神様は私たちを愛し祝福してくださっているという信仰から私たちは離れてはならないと思うんですね。いつも希望を持って、前向きにですね、この1週間も、始めたいと思うのであります。今日の御言葉ですね、旧約聖書の吉明ですけれども、第一のポイント、人間の考える思い通りにはいかないことがあるということをまず第一に教えられるのであります。指導者が変わり、新しい指導者ヨシアになって、よしこれからやるぞという時に、もうまず最初に問題がこの起こったということです。人々の目の前にヨルダン川が横たわっていた。で、特にですね、この春の刈り入れの時期でヨルダン川の水は堤を越えんばかりに満ちていたとかね、ものすごい水量、水の量でもう溢れんばかりになっていたということですね。そこを渡って向こう岸まで行かないといけないという状況、これは非常に困難な状況だったんです。神様、こう新しい指導者になっていって、いきなりこれですか、ですかね、このような難しい問題、厳しい問題ではなく、スムーズに行かせてくださってもいいんじゃないかなと思うところであります。まあ、私たちの人生もそういうことありますね。思ったように願ったようにいかないということがたくさんあるんです。今回のこのゴスペルコンサート、私たち本当にこの祈って、そしてチラシを巻いて、またこのワークショップで一生懸命練習をして、素晴らしいコンサートになると確信して準備をしてきましたけれども、本当に苦渋の決断でやむを得ない状況ですけれども、今回はまあ延期をする、延期といってももう来年にするしかないんですけれども、そういう状況になってしまいました。なぜこのようになったのかなって、まあ、ちょっと心の中に思うところはあります。皆さんの人生もそうではないでしょうか。こうなったらいいな、こうしたいなってこう思うけれども、そのようにならない、思うようにならない、願うようにならないということがあるというのが人生ではないでしょうか。子どもたちがですね、小さい頃、一日の終わり、今日つまらなかった、何もいいことなかったってですね、で文句を言ったことがあります。神様、私の人生何のいいこともないですよ、そう思うことがあるけれどもですね、実はよく考えてみるというか、体験してみると、何もない一日というのはとてもいい一日だということではないでしょうか。平凡な一日、本当にまあいつもと変わらない一日というのがどれだけ素晴らしいものであるかというのは、いろんな災害とか事故とかそういうものを体験された方々、みんな分かることではないでしょうか。あの普通の生活がどんなに素晴らしい恵みであるのかですね。まあ、そういうことが分かるという意味でも、この思いがけないことが起こるというのは価値があることではないでしょうか。 まあ、私たちがこう考えてみる、なぜそのようなことが起こるのかというのは、まあ、困難というのが私たち人間を成長させる、そのためのきっかけであるというのは間違いのないことでありますね。このローマ人への手紙の5章3節、ね、そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むことを。いろいろな思いがけないこと、苦しいことというのは、忍耐をつけさせ、そしてそれはこの連達していく、まあこう卓越したものになると言いましょうか、人格的に優れたものになるんだ。そしていろんなことが起こっても、これから起ころうと、いや前回あのような苦しい体験をし、あそこを乗り越えた、今度も必ず乗り越えることができるというような希望をですね、私たちは持つことができるようになる。まあ、それだけ私たちはこの人格的に成長するんですね。温室育ちとかですね、あの人は挫折をしたことがないからというような表現言ったりすることがありますね。何も問題もなく順調にいくという人、もうすぐに何か起こると折れてしまうと言いましょうかね。じゃなくて、いろいろな問題があり、いろいろな苦しみを通り抜けた人は強いですね。まあ、そのような人間に私たちを成長させてくれるというのが困難です。ヘブル人への手紙の4章15節にこういう言葉があります。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできない方ではない。罪は犯されなかったが、全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。この大祭司というのはイエス様のことを言ってますね。このイエス様は私たちをとっても優しく思いやってくださるお方なんだ。なぜかというと、イエス様ご自身が試練に遭われたからなんだということですね。試練に遭うと、ああ苦しいな、つらいな、でまた同じような人って言いましょうかね、見ると、ああ、あの人も私と同じように苦しいんだろうなという人の気持ちがよく分かって、人を優しく思いやる愛の人になることができるということですね。ですから、このコリントの第2の手紙の1章4節は、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができますとありますね。苦しみの中にあるときに神様は私たちを慰めてくださる。そして私たちはその苦しみを乗り越えることができる。そうしたら今度は私たちが同じような苦しみ、辛さの中にある人たちのことを理解して、その人たちを慰め助けることができるという、愛の人になることができるということですね。ですから、困難とかいろいろな問題とか苦しみというのは私たちにとって益になることなんですよ。まあ、皆さんの中にいろんな問題とか苦しみとか、また病気とか、いろんなことに遭遇しておられる方々あると思います。それは思いがけないことではありますけれども、私たちを素晴らしい人間へと、また愛の人へと成長させてくれる一つのきっかけなんだということですね。第2番目、困難な中神様が道を開いてくださるということです。14節ですね。ヨルダン川を渡るため民が天幕を後にした時、契約の箱を担いだ祭司たちは民の先頭に立ち、ヨルダン川に達した。このヨルダン川がもうあふれんばかりの水の中に水があったんですけれども、そこに祭司たちがこの契約の箱というのは、まあ日本でいうと、まあおみこしのようなものですね。棒があって、でその真ん中に箱があって、そこに、モーセが このシナイ山で神様からいただいた十戒の刻んであるこの石というか板が入れられているんです。ですから、まあもう神様のご臨在というか神様がまあおられると、まあその象徴であります。で、祭司たちがこの川の中に入っていくとすごい奇跡が起こるんですね。まあ、モーセは一度海を割ったって言いましょうかね、海をこう割って真ん中を通ったというのがあります。でも今度は川ですからね、川というのはこう流れています。で、その一方がこうせき止められるとそこで水が止まって、で水は後の水は流れていってしまう。子供の頃小さな小川をですねせき止めて遊んだことがあります。石をたくさん積んでいってですね、だんだんだんだん積んでいくと、水の流れが止まっていって、でこちら側は水がどんどん増えるけれども、こちら側は水がほとんどなくなるというような遊んだことがありますけれども、そのようなことが起こるんですね。別に石を積んだわけではないけれども、神様がこう止めてくださった。そうすると水はどんどん流れていってなくなり、ここでは水が川上からどんどん来るので、もうそれが溜まって溜まって、まあダムと言いましょうのようになっている。ものすごい奇跡が起こって、そして人々がそこを渡っていったということです。けれどもそれは人が行ったというのではなくて、祭司たちが先に、まず先にその水の中に入っていって、そしてその真ん中にとどまった、これは神様ですね。神様がいてくださり、神様が道を作ってくださり、そこの道を人々は渡ったということです。神様が先に行ってくださる。私たちの人生もそうです。もうあらゆることにおいて神様は先に、私たちの先に行ってくださり、私たちのために道を作ってくださっているのであります。今ある問題も、今あるいろんなこの苦しみも、神様がもうそれを知っていてくださり、その中にいてくださり、そして必ず道を作って、この道を歩みなさいと言ってくださるのであります。福音というですね、良い知らせ、いろんな表現ができますけれども、一つはですね、なんとかなるという表現をすることができます。いろいろな問題は起きますけれども、必ずなんとかなる。なぜかというと、神様がおられるから。そして神様が私たち一人一人にふさわしいように、一番ふさわしい時に一番ふさわしいように道を開いてくださいます。ですから私たちはその神様をですね、信頼して歩んでいけば良いのであります。皆さんの今の問題も必ず神様が道を開いてくださいます。第3番、3つ目のポイントはですね、奇跡は起こるということですね。ここで川の水がせき止められて、もうあふれんばかりの水が止まって、そこを渡っていったというのはものすごい奇跡ですね。どうでしょうか、皆さん奇跡を体験されたこと、あるでしょうか、ね、そういう奇跡あったら嬉しいですよね。本当にこの病気だったんだけれども、神様にお祈りしたらその病気が全くもう瞬間的に治ったなんていう奇跡があったら素晴らしいですね。私今回の台風ですね、それてというよりも、それるとですね、他のところに行ってまた被害があったら困りますので、ね、神様こうなくしてくださいというかね、勢力を弱めてですね、急に熱帯低気圧になりました、理由分かりませんけどみたいになったらすごいなと思ってお祈りしたんですけれども、そうはならなかったんですね。まあ、ちょっとはそれた感じがしますけど、でもそのところで被害があったら困りますね、できるだけ被害がないように願いますけれども、残念ながらそのことは起こらなかった。まあ奇跡ってそうそう起こることではないですね。そうそう起こるというか、誰でもできるようなことは奇跡とそもそも言いませんね。めったに起こらないし、もうほとんどないというものが奇跡です。けれどもですね、反対言うならば、私たちは奇跡の中に生きている。奇跡っていうのは案外起こるもんなんだよということも言えると思うんですよ。 私たちのこの住んでいるこの地球というのは奇跡の星と言われているんです。この緑というか青いというかね、このような星はそうそうあるものではないんですね。この太陽の周りに星がいくつかとか、たくさん回っていますけれども、このような水があって、このような美しい星というのは地球だけです。他のところに行っては人間はとても住むことは絶対できないところなのですね。ですからもう奇跡的な星なんだ。もう太陽からの距離がちょっと違うとこのようにはならないし、大きさが少し大きかっても小さくてもダメです。またこの地球が傾いているんですけれどもね、その傾き方がまた変わるとダメですね。あらゆる点に本当にバランスよく生きている奇跡の星の中に私たちは生きている。そういう意味ではもう奇跡の中を毎日過ごしていると言えるんです。私たちがこのところにこう生活をしているということも奇跡ですね。先ほど毎日が平凡でつまらないと言いましたけれども、平凡な一日一日というのはそういう意味では奇跡かもしれません。何にもない何にもない一日の方がいい。何かある一日よりもですね、昨日と同じ一日、その一日一日が毎日毎日続いたらいいなと願う。今日も一日終わったな、何もなかったな、昨日と同じだったな、本当にこの奇跡を神様ありがとうございます、私たちはこの感謝すべきことではないでしょうか。で、一番の奇跡というのは、私たちが神様に愛され、神様に許され、救われているということであります。まあ、神様は愛だから、もう人間を愛さないといけない、もう神様は愛するのが仕事なんだからというようなことを言われる方もありますけれども、神様は自由なお方、愛のお方ですけど自由なお方です。何をしようと神様の勝手というか、神様がされることであり、私たちは神様に、あなたはこれをするのおかしいんじゃないですかと文句を言ったり指図をする権利はありません。あなたは罪があり、あなたは汚れている、あなたは滅びるんですよと神様が言われたら、私たちはああその通りですとしか言えない罪深い人間ですけれども、なぜか分かりませんけれども、神様は私たちを愛してくださり、私たちを許すために子供であるイエス・キリストをこの世に使わし、十字架にかけ復活をさせ、私たちを救ってくださった。これは決して当たり前なことではありません。神様の愛であり、これが奇跡の御業であります。私たちが愛されている、許されている、そして今日このところに礼拝に来ることができている、このメッセージを聞くことができるというのは当たり前のことではなく、奇跡の技であるということです。その奇跡の技、まあ、神様の愛と言い換えることができると思いますけれども、その愛の中に日々生きていくことができる、これほど幸せなことはありません。今週もこの神様の愛の中を、神様の奇跡の中を歩んでまいりましょう。また今回この台風が来ますけれども、台風の被害ができるだけ少ないようにですね、お祈りをしたいと思います。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。モーセ、偉大なモーセの後を継いだヨシアでしたけれども、また大きな問題がありどうなるかなと思いましたけれども、神様、あなたはイスラエルの方々の前をいてくださり、道を作ってくださいました。私たちの人生も思うようにいかない、ことがありますけれども、その一つ一つにあなたは共にいてくださり、いや先にいてくださり、私たちのために道を作り、その道を歩むようにと祝福してくださっていることをありがとうございます。日々あなたに愛され、あなたに救われるという奇跡の 毎日をありがとうございます。この1週間も豊かに守り導いてください。いよいよ台風が夕方からこのところに来ますけれども、どうかこの地を守ってください。被害ができるだけ少ないようにお守りくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。